献血と10月の休日歯科診療のお知らせ。献血にご協力ください。全血献血、10月19日日曜日、10時から11時30分と13時30分から15時、東近江市ふれあい運動公園、直接会場へお越しください。能登川ふれあいフェアが好転中止の時は能登川保健センターに変更します。当日のお問い合わせはテレホンサービス電話 24-1241-1242 までお願いします。問い合わせ健康推進課電話 24-5646、 IP 電話 801-5646。 10月の休日歯科診療、13日祝日、大前矯正歯科、近江八幡市、電話 32-0233、 診療時間9時30分から17時、問い合わせ古藤歯科医師会、電話 20-2801。 町の話題、長王中学校生徒会、青少年育成市民会議蒲生支部、近江鉄道、信楽高原鉄道沿線盛り上げ活動、駅舎美化活動で優秀賞を受賞。米原市から古都東近江高架地域を経由し、京都府南部に至る琵琶湖京阪奈線仮称の鉄道整備と建設の促進を図ることを目的に活動している琵琶湖京阪奈線仮称鉄道建設規制同盟会会長三日月泰造滋賀県知事による、近江鉄道、信楽高原鉄道沿線盛り上げ活動の表彰がこの度行われ、本市からは長王中学校生徒会と青少年育成市民会議蒲生支部が20年以上続けている駅舎清掃活動が優秀賞に選ばれました。この活動は桜川駅舎に落書きされたことをきっかけに、同生徒会と同支部が平成5年から始められたもので、自分たちの街は自分たちの手で美しくしようの精神を代々受け継ぎ、お互いが協力しながら蒲生地区内の近江鉄道4駅、桜川駅、京セラ前駅、朝日大塚駅、朝日野駅などの清掃活動を毎年春と秋の2回実施されています。同校生徒会福祉委員会の吉岡拓海委員長、3年生は22年目になる伝統の駅舎清掃をしっかり受け継いでいきますと今後の抱負を語られました。地域の安全安心のために、東近江警察署からのお知らせ。秋の行楽期、山岳遭難に注意。秋本番、絶好の登山シーズンを迎えます。鈴鹿山系は手軽に登山ができることから人気が高い反面、安易な気持ちで入山し遭難するケースが多発しています。登山される人へ、単独登山を避けグループでの行動を、体力・技術を過信せず自分に見合った登山を、必ず天候の確認を、登山計画書・登山届の提出と家族や勤務先への報告を、十分な装備と万全な体調に心がけ冷静・沈着に行動を、通信連絡方法を確保し万一の時はためらわず通報を。問い合わせ東近江警察署、電話 24-0110。 町のスケッチ、8月30日飛行機野郎の夢を追う、あなたもパイロット、操縦席に座ってみよう。西堀栄三郎記念探検の殿堂で旋風号の模型と大空への夢とロマンを追った人々を紹介する企画展が始まりました。旋風号とはライト兄弟が世界で初めて有人動力飛行を成功させた11年後の大正3年、沖野ヶ原付近と現在の愛称町島川上空を12分かけて往復した動力付き有人飛行機のことで、フランスの飛行学校で操縦術を学んだ愛称町出身の荻田常三郎氏が帰国とともに持ち帰ったものです。今回展示されている実物大の模型は平成16年に 市民有志の皆さんが残された設計図をもとに忠実に復元したもので、木材と布張りの機体は全長 6.58メートル、最大幅は 9.3 メートルもあります。操縦席で記念撮影に臨んだ小学6年生の男子児童は、大昔にこんな飛行機が空を飛んでいたなんてすごいと話していました。この企画展旋風号郷土が誇る飛行機野郎たちの夢は10月22日水曜日まで開催しています。紙面には白い機体に大きなプロペラがついた旋風号の模型に見入る入館者の写真が掲載されています。9月2日、いつまでもお元気で、女性最高齢者を慶祝訪問。敬老の日を前に、本市の女性最高齢者である和田菊さん106歳を小倉市長が長寿のお祝いに訪れました。療養入院されている青葉病院を訪れた小倉市長は、滋賀県の最高齢者を目指してもっともっと長生きしてください、いつまでもお元気でとお祝いしました。和田さんは少し緊張した面持ちで、ありがとうございますと答えながら花束を受け取られた後、小倉市長としっかりと握手を交わされました。紙面には祝ご長寿和田菊様と大きく飾られたパネルの前で、小倉市長から花束を受け取る車椅子に乗った和田さんの写真が掲載されています。9月14日、平時の今こそ災害に備える、東近江市総合防災訓練。台風の影響で局地的な大雨が降る中、震度6強の強い揺れに見舞われたとの想定のもと、総合防災訓練が勤労者グラウンド一之部町を主会場に行われ、市民や関係機関から約800人が参加しました。地元住民が参加した救出救助訓練では、家屋の倒壊などでの負傷者に声をかけて状態を確認し、救助の優先度を判断して救護所へ搬送しました。また、外国語で災害情報を発信する訓練や物資配送訓練なども行われ、参加者はいつ起きてもおかしくない災害に対して気を引き締めました。紙面には、倒壊した建物に見立てておかれた木材や板のそばから救助した人を担架に乗せて運び出す訓練に臨む参加者の写真が掲載されています。9月14日、トンボ飛ぶ秋の訪れ、オオルリボシヤンマを探しに行こう。トンボを通して豊かな自然を知ってもらおうと、永源寺図書館主催のオオルリボシヤンマを探しに行こうが、山上町千崎のため池で開催され、16人が参加しました。オオルリボシヤンマは美しい瑠璃色の斑紋が全身に入った大型のトンボで、北海道から本州、九州に広く生息しています。参加者はトンボ研究会会員で本市在住の沢田博之さんの指導のもと、素早く動くトンボに手こずりながらも、オオルリボシヤンマやアキアカネなど18種類のトンボを観察しました。紙面にはオオルリボシヤンマの羽をつまみ満足そうに見入る男の子の写真が掲載されています。